皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
こんばんは。自炊にハマった JI1KGQ 奈良文幸です。
なんだろう、
なんだろう、う
ん、そして、JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
世の中大変なことになってしまいました。
なっちゃいましたよ、
はい、ね、お家から出ないでね。
そうね、
まあしょうがないですけどもね、
うん、
なんとかいい方向に向かっていただくしかないんですけども、
はい、
まあこのラジオでも聞いて楽しんでいただきたいと思います。面白くやりましょう。
はい、
はい、私もそんなわけで無線を最近よくやってます。
そうですか。
はい、それでね、友達と無線がやりたくてですね、
うん、
ちょっと電波の状況が悪かったので、わざわざ近くのホームセンターの屋上まで車で行きまして、
はいはいはい、
でそこからその友達と無線をやろうと思ったんですが、結局ねうまく通じなくて、
うんうん、
その友達との通信はFacebook のメッセンジャーを使ったということで、何のための無線だかよく分からなかった。
なるほど、う
ん、でも今そんなもんかなって思うんですよ。
昔はよく届いてたんですか？
ね、昔もねちょっとあのやばかった。
あ、厳しいところなん
ですか？厳しいところなんですよ。不安定なんですよね。ただこうやってね、確実につながるツールがあるということですよね。
そうですね、
うんうん、その中で今日は、今は私の活動報告を少しご紹介いたしましたけども、うん、この後は皆様からのメールを紹介する活動報告いきますよ。
はい、
はい、
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
皆さん今日はですね、パーソナリティがみんなマスクをしておりまして、
そうです、ね、
少し声おかしいかもしれませんけども、
こもっちゃってるかもしれない
ですね、マスクのせいです。で私の場合はさっき餃子を食べてきたので、うん、そのせいはあります。さて活動報告もあります。メールをいただきましてご紹介いたします。まずはいつも聞いていただいております、埼玉市の北さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。無線にはQSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続です、
うんうん、
ここから始まるんですよ。
はい、はい、
ね、そんなことで私も4月から職場を東京に QSI しました。前は千葉だったと思いますね、
はいはい、
ね、埼玉市から千葉まで、ね、帰ってらっしゃった、
うんうん、
住居の QSI はありませんので生活環境は変わらず、以前にいた場所に戻ったのですが、あ、前にいた職場に戻ったということですね。
なるほど。
ですが初めての部署になりました、 なりましたので毎日が新鮮です、
うんうん、
あ、場所は前のところだけど部署が違うってことはまた人が違うとかね、
あ、
ってことですね。これまでは埼玉市から成田市に遠いな、これな、うん、1時間40分かけて遠距離通勤していて、その間はアイコムの ID51 で FM ラジオと430そして 118.2MHz の航空無線を聞きながら、
なるほど、なるほど、
ここはすごいね、
うん、
航空無線を聞きながらなかなか楽しかったのですが、今度は途中から地下鉄を使いますので電波が入らない環境になり、うん、少々つまらなくなりました、
うん、
そうは言っても地下鉄でも無線機の電源を入れっぱなしで433のメインをワッチしていますので、どこかで同じ電車に乗った 乗って電波を出す局がいないか時折新規を出しています。
すごいな、
地下鉄で CQ 出すんだな、すごいな。成田では昼休みにハンディキーを運用していましたので、新型コロナウイルスで警戒される東京ですが、感染しないように気をつけながらハンディ機で運用しますのでよろしくお願いします、ということで JI3AES 北さんです。ですからまた東京の職場からね、多分この方、東京の中心地にお勤めなんだと思うんですけど、そこからオンエアなさるということですね、うんうんうん、そうですか、人生だって救援祭の連続ですからね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、あっちこっちあっちこっち北さんお仕事で行ってるようですから、今度はでも、ね、少し近くなって本当良かったですね。またじゃあ FB に運用してください。
うーん、いやーもうでも今まで地下鉄で CQ 出したことないな、うん、
です、ね、
もう地下鉄でったら本当に同じ車両っていうか電車に乗ってる人ぐらいですよね。
どうなんですかね、反射してずっと遠くまで伝わりますから、電波
どう、無理でしょうね。
無理か、
うん、でもですあれですよね、通勤の時間帯に出してるってことは結構な人の中 CQ 出してるってことですよね。
でもそのちょっと人が多い時にこうね、それに返信できるかっていう
と、うん、なかなか厳しいですよね。
厳しいし、ガーって音も鳴ってるしね。うん、
そうですか。今度地下鉄でどういう QS をしたかメールいただきたいと思います ね、
そうですね。
ちょっとうちも出してみようかね、はい、地下鉄、は
い、じゃあ地下鉄運用ということで今度特集を送りましょう。
はい、
うん、はい、では次に参ります。次のメールはですね、題名がアパマンハムでもトップバンドに QRV できますというお話、
はい、
ということで
長文をいただきましたね。
A41 枚ぐらいのメールが来ております。
ありがとうございます。
田中さん、小浜さん、奈良さん、こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております。 JOYFHM ポータブル2アットマーク JCC2007、 さあここの JCC2007 は何市でしょう。誰も分かりません調べてきました。春日井市でした。
あ、ね、
春日井市、鳴島です、ということで鳴島さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はアパマンハムである私が 1.9 メガに QRV したお話をさせていただきます。
ほう、
普段は 3.57 3.5 っていうのは3半って言いますよね、言わない、僕は3半って言うんです
かね。あ、そうですか、3半ですか、う
ん、バイクなんかも3半って言ったりするんですね。
あ、まあ、
3パチとか3半、
うんうんうん、
だから周波数も僕は3半って言っちゃうんですけど、OM なんかも3半って言う人いるんじゃない
ですか。あ、そうですか、うん、
普段は 3.5、7、10、14、18メガ帯にそれぞれモノバンドモビルホイップ、モビホっていうんですね、
うんうん、
で QRV しています。そしてほんの数ヶ月前まではトップバンドの 1.9 メガヘルツ帯なんて免許上には記載のあるものの、
うん、
普通そうだよね。
そうですね、
うんうん、実際に QRV するなんて考えられなかった、考えもしませんでした、
うんうん、
その一方でツイッター界隈では 3.5 メガ対応のモビホの先にワイヤーをつなげて 1.9 メガに QRV するという曲をちらほら見かけました。
へ
え、
そんなこんなある日 3.5 のモビホに、これはですね HF80CL って書いて商品名まで書いてくれましたんで、
ほうほう、
これは第一電波さんですね。
あ、
で何気なく 1.9 メガをワッチするとなんと更新が聞こえるではありませんか、
はいはい、
もちろんこのままでは送信はできません、
うん、
そこで後日 0.3 ミリの径の細いステンレス線を5メーター用意し、なんかこういうステンレス線とかこういうの小浜さんが好きそうですね。
うちの家にもありますよ。
あ、もはや在庫がある、ね、
在庫あります家に、うん、
を用意しワニ口クリップでつなげて、モビーホの先端にガブッとかませて垂らしました、うん、
はい、
リグは IC706M2 マッチングはオートアンテナチューナーで合わせました。
あ、なるほどね、う
ん、
はい、
そしていざ CQ を出すことほんの数分岩手の OM さんから呼ばれました。すごいね、飛ぶんだね、やっぱりね、かすごいしからね、
うん
うん、周期の長いフェージングを伴った信号はまさに深夜の AM ラジオ、
うんうん、
この表現よくわかりますよね。
そうですね、うん、
更新ではリグやアンテナの紹介をしました。アンテナの紹介では前アンテナモービルホイップ WID ワイヤー、 WID ってわかりますか、これ WID ってこのメールにちゃんと WID って書いてあるんですけど、これ電信の用語でね、ウィズってことですね。
あ、そっかそっか、
そうなんですね、
うん、クイズをねはしょっちゃってこうやって打つわけですよ、電信の場合はね、
うんうん、
モービルホップウィズワイヤーと送りましたところ、 OK 言わんてない VYFB と応答いただきました。さぞ驚かれたことでしょう、うん、ニヤニヤニヤ、うん、ちなみに相手の OM さん以上に私の方がびっくりしたことはその OM さんのアンテナです。 1.9 メガのフルサイズダイポールでした。
本当、
うん、フルサイズダイポール DP でした、うん、ワイヤーを伸ばして伸ばして80メーターですよ。そりゃそうだよね。160メーターバンドですね。
そうですね、
160メーターバンドですから、フルサイズダイポールといったら半分です。80メーター、うんうん、80メーター張れるんですよ岩手県は。ね、そう、そりゃもうびっくり。トップバンドにはとてつもないマニアックな曲が住まれているんですね。アマチュア無線にはまだまだ知らない世界がいっぱいあるんですね。それでは、See you again、ツートトトトツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツー合ってるかな。合ってると思うな。そうか、ツーツートトトトトトツーツートトトツートツートット。これはね、今ちゃんとSee You Again で JOYFHM ポータブル273TUVAEE って書いてあったの、今電信でやりました。
はい、
奈良くん分かりました。せっかくこの前奈良くんは成島さんから CW の本をいただいてますから、
そうですね、
これ分かんない、
しっかり勉強していきたいですね、
これは分かんないといけないですね、ちゃんとこうやって CW で書いてくれました。それで追伸、普通でしたらワニ口クリップをモビホの細いエレメントにかませても滑ってしまうと想像するでしょうが、
まあ、そうですよね、
はい、このワニ口クリップはまるで吸い付くかのようにガチッと噛みつくてくれる、
ま、さか
なかなかの優れものなんですよ。
まさか
佐藤パーツっていうメーカーのパワークリップ C100 なんですよ。
あ、すごいな。もう
通信のとこで、ね、うん、スポンサーさんを引っ張り出してくれた。
ありがとうございます。もう
本当に成島さんでございました。ありがとうございます。
へえ、
というメールでございますね。
このトップバンドっていうのはですね、もうとてつもない、まあ、なんて言ったらやっぱり金がないとできないバンドではありますよね。
そうですね、まずね、
うん、大きなアンテナを張らなきゃいけないんで、
そうですね、
賃貸はかなり厳しくて、うん、自宅があって、しかも庭が広くて、でも大短縮なしのフルサイズ、
フルサイズです。
80メーター張れる土地があるってことですもんね。
土地があるね、うん、でも80メータービヨーンって多分引っ張るだけじゃなくて途中に支柱を入れないと絶対たるんでしまうので、何本か支柱が入ってると思うんですよ。
でも、うん、なんかポツンと一軒家みたいな家なのかもしれないですよね。
あ、
うん、
さあ小浜さん、今年の目標は決まりました。 1.9 に出るということにしましょうか。
まあでも短縮してざるを得ないですよね。 1.9 出ようと思ったら、
まあ、そうですね、
それもしょうがない、まあ、うちの家狭いんで、
こっちの方はそうですね、
うん、
でも出てみる価値があるのかもしれません。
うん、うん、
はい、成島さんありがとうございました。そして一番最後に佐藤パーさんの CM まで入れてくれて本当にありがとうございました。またメールをお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では音楽に参りましょう。ティコティコという曲です。国部ひろこさん、この人は、ね、ピアニストなんですけど、この曲を聴いてください。どうぞ。
かわいい曲名。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電
気。アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
はい、
また今日取り上げますのはバラン。
ほう、
一般の人がバランって聞いて何を思い浮かべるかというとですね、
はい、
うん、お寿司とか弁当に入ってるBM の緑のやつです。
お弁当に入ってるよね、
緑のやつです
ね。緑のやつですよ、
はい、葉っぱみたいな、
葉っぱ、
ところがですね、無線業界では、まあ、バランといったらそれじゃなくてですね、バランスっていう、多分ね、語源がバランスから切れるんだと思うんですけども、このバラン、 平行不平行ってアンテナあるの知ってます？
いや僕知らないな。
僕も分かんない。
難しい。
僕は分かんないです。
これはですね、あ、多分ね、ここら辺まで来ると2級以上の試験に出てくるんだと思うんですよ。
はあ。
同軸ケーブルでアンテナがつながってるんですよね、
はい、
普通、まあ、当たり前なんですけども、その時にどっちがプラスでどっちがマイナスかっていう概念分かります？
外側と内側ってことですか？
そう、うん、まあ、大体外側がマイナスで内側がまあプラスっていう考えなんです、まあ、これは勝手にそういうふうにしちゃってるんですけども、
あ、
そうやった方が都合がいいんですよ。
ほうほうほう。
で、周りがそのアースにつながってるんで外からのノイズに強いっていう、うん、まあ、これが同軸ケーブルなんですよね。
なるほど。
ところがもう役割として外がマイナスで中がまあ信号通す線ということになってるんで平等でないんですよ、この2つは。
なるほど。
ところがですね、まあ、さっきあのフルサイズのダイポールって話が出てきましたけども
、出ましたね、
はい、
ダイポールのアンテナって右と左にポーンとあった時に右が何とかで左が何とかとかそういう役割分担は特にないんですよね。
なるほど。
つまり右と左が平等なんですよ、アンテナとして。
おう。
というあのアンテナは平行になってるっていう考え方。同軸ケーブルは偏りがあるんで不平行、うんなんですね。
なるほど。
でどんな信号が流れてるかというと、同軸ケーブルは、まあ、外側がマイナスにこうがっちりともう固定されてるんで、うん、中の信号線がグニョグニョグニョグニョって交流が流れてると。
なるほど。
ところが平行のやつは右と左がそれぞれプラスマイナスマイナスプラスみたいなこのこうひっくり返りながら電波が出てくる。でもじゃあ同軸ケーブルからアンテナにそのまま直接つないだらうまくいくのかっていうと、それがうまくいかないんですよね。
なるほど。
つまり、まあ、こう直接限度の周りのところをつないでも、まあ、マイナスのままですから。でそのために必要なのが、平行不平行をこう矯正するバランっていうやつ。なるほど。まあ、矯正するといっても矯正は修正するっていう矯正もありますし、無理やりやるっていう矯正っていう意味もあります
けど、ね、変化させるみたいな感じなんですかね。
そうですね。このマイナスで固定されてるところをちゃんと電波をこう乗せてあげるっていうそういう装置が必要っていうのが、まあ、バランということになります。まあ、なんで今回、ね、そのバランの話が出てきたかっていうと、
はい、
この前 の, 自動、チューナー、
アンテナチューナー
があった、あれにロングワイヤーをつけて、はい、やる場合は1対9のバランをつけてくださいというふうな説明書きが書いてありまして、バランといってもいろいろと種類はあるんですけども、まあ、今言ったように1対1だとか1対4だとか1対9だとかっていうふうにこうインピーダンスつなげるアンテナに乗ってちょっといろいろ付け替えたりだとかそういうやるんですよ。でもう一つはですね、バランっていうと強制バランとフロートバランっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと今日もこれやっちゃうともう大変なことになっちゃう
ので大変なことになります
ね。すみません、
はい、
で実はですね、よくアマチュアあれですハムフェアに行きますと、このダイシングセンさんっていうはいはい、お店がありまして、よくねこういうバランとかのキットを売ってくれてるんですよ。
ここ、ね、私使いましたよ。
結構うちも使ってます。で実はね、惜しげもなくこうやってバランの作り方ってこうホームページに載せてくれてるんですよ。でまあこう見ると、あ、めんどくさそうだなと思って、じゃあやっぱりここで買うかみたいな話になってくるんだとは思うんですけども、
トロイタルコアにね巻いていくっていう作業、
ね、そうなんですよね。このね、巻くっていう作業一つとってもね、儀式がいろいろありましてね、バイファイラー巻きとかいろいろあるんですよね。巻き方いろいろあります。まあ、効率、ちょっとでも効率のいいその巻き方をということで皆さんまあ工夫されてるということなんですけど、
はあ、そうなんですね。
まあ、ちょっとここら辺はまたおいおいとアンテナチューナーの方を整備したときに、バラン作って持ってきますので今日はちょっとまだ作ってなくてね、トロイダルコアだけがここにポンと
出てきます。トロイダルコアね、これどこで買ってきたんですか？
はい、これね、
秋葉原。
これ多分秋葉原で、多分戦国電子じゃないかな、これ。
ああ、そうですか。
うん、
僕はラジオデパートの3階のあそこのお店かなと思ってるんですけど。
あ、ラジオデパートはちょっと買ってないな。
ああ、そうですか。
うん、
1個140円もするんですね。
安い方ですよ。
安い方
なんです
か？安い。もっと高いです。
へえ。
これはまだちっちゃいからだけど、もうちょっと大きいのは高いです。
これひょっとしたら中国製であまり良くないやつかもしれない。
自生体として良くない
です。そうそうそう。ああいうね、ラジオデパートで売ってるやつはね、性能良くてね、安心できるやつなんですよ。
うん、
うん、 まあ、そんな感じでですね、ちょっと今日はですね、はい、メッセージの方が多いんで、こんだけということですけど、また面白い情報を持ってきたいと思いますね。
よろしくお願いします、はい、では音楽聴いてください。タイスの瞑想曲、わかりますよねこれね、
はいはい、
クラシックですね、はい、うん、ノブサンズというバンドが演奏してます。お聴きください、どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、じゃあ本日もですね、QSY聞いていただいたんですけれども、うん、僕ですね、この頃、まあ、田中さんも言ったように無線をよく出るようにしていまして、はい、まあ、あるリスナーの方がですね、これ名前出していいんですかね。
どっかの、
まあ、ほにゃららさん。
まあ、ある、まあ、最悪
P。H さんですか？
そうですね、うん、H さんですね。はい、と、更新をしてですね、まあ、いつか土曜日、家近いし、アイボールでもできたらいいね、なんていうふうに言われてたんですけれども、はあ、ちょっとこのご時世ね、アイボールしにくいな、なんていうふうにも、
ね、
思いますので、まあ、また、落ち着いたらですね、お邪魔させていただきたいな、なんていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。
そうですか。はあ、H さんちはね、すごいアンテナが立ってますからね。
ですね、
言ってくださいね。
そうなんだ。
はい。で、小浜さん。
ね、うちの方はですね、夏になったら大体、1級、2級の、まあ、試験があるわけですけども、はい、僕がですね、まあ、勉強の時に使わせてもらったサイトがありまして、うん、これを紹介したいと思います。www.gxk.jp っていう、ここにですね、過去の、無線工学の問題の、解説が全部載ってるというね、すごいサイトがあるんですよ。
そうです
ね、これをですね、全部プリントアウトして、まあ、大体段ボール箱半分ぐらいになりますけども、この解説を見て全部問題が解けるようになれば、合格できます。多分95% 以上の得点率になるかと思いますけど、確実に取りますんで、これおすすめです、この。
はい、じゃあそれで見て一山受けます、私。嘘です。はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、今日は4月の半ばの放送だったんですけど、次回はもう5月に皆さんとこの番組でお会いすることになりますが、うん、まだ5月の最初はまだ解けてないんですね、このね。
そうですね。
この宣言がね、解けてないんですよ。はい、だからまた少しこう、気持ち的に詰まった状況で皆さんとお会いすることになると思うんですけど、まあ皆さんとにかくお元気で、健やかに明るく、
そうですね、
生活していただきたいと思います。うん、やっぱりそのためにはね、無線を楽しむということですね、一つはね。そうですね。
前回の放送でもね、ありましたけど、無線やると免疫力上がりますよね。
本当かね。
いや、
本当かね。
本当かね。まあ、なんか電波浴びるからそうなるのかもしれないですけどね。
あ、刺激されるかな。
かもしれないですね。さあ、最後に音楽聴きながらお別れです。今日はね、ファーストソングという、これファースト QSO じゃないですよ。
はい、
ファーストソングというジャズを聴いていただきます。演奏はピーター・ビーツとジャズオーケストラ、コンセルトヘボン。
あ、
うん、これドイツだったかな。なんかね、ヨーロッパの、
フランスかもしれないですね、
これね。そっちのジャズバンドの曲なんです。これを聴きながらばかりです。では皆様、5月の第1週にまたお会いしたいと思います。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。